生きるあなたの微笑み、今日生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは小さな朗読会シリーズの第218回です。谷村真知子作貝の歌第4回です。今日は入り江の仲間のお話をお届けします。マダイの女王は威張っているし、親切でもありません。でもこの入り江では、一番偉い魚ということになっていましたので、みんなから恐れられていました。伊勢エビなどはとても怖がって、マダイの宮殿からずっと離れた岩陰の藻の中でひっそりと暮らしていました。エビ鯛、エビで鯛を釣る。ということわざができたほどに、タイはエビが大好物だったからです。マダイに狙われている伊勢エビのおじいさんは変わり者と言われていました。いつも岩陰で考え事ばかりしていて、近所付き合いをしませんでしたから。でも伊勢エビの家は代々占い者で、この入り江で一番の物知りなので一目置かれていたのです。八本足のタコや十本足のイカたちは、そう強い方とは言えません。でも、足の吸い付く力が強いのと、いざとなると墨を吐き、煙幕を張って、行方をくらましてしまうという手を使うので、なかなか馬鹿にはなりませんでした。そのタコも、ウツボは苦手でした。昔からタコとウツボは大敵で、いつも食うか食われるかの争いを繰り返してきた間柄でした。ウツボはアナゴやハモたちの親類ですが、昼間は岩陰に潜んでいるくせに、夜になるとそろりそろりと出てきて、エビやカニ、タコなどをガツガツと漁ります。ウツボは海底のジャングルのライオンとでも言ったらいいかしら。夜になると餌を探しに出てくるから。それどころか、海の悪魔って言われてるわ。とにかく、一頭たちが悪くて乱暴だからよ。と、魚たちが噂し合いました。ウツボなどとは、比べ物にならないほどおとなしいのですが、やはり夜に餌を探す魚たちの仲間にカレイとヒラメがいました。この二つは大変よく似ているので、ヒラメは左側に目がついていて、カレイは右側だ、などと区別がややこしいのです。ヒラメとカレイは、昼の間は自分たちの体の色とそっくりな砂の上に、平たく横たわっていますが、夜になると、ゆらゆら動き始めるのでした。この魚たちは、夜に働くので、月夜の舞踏会には顔を出したことがありません。舞踏会の時は、海ザボテンが、青い光のぼんぼりを灯して、魚たちの足元を照らしました。また、マツカサウオは黄色い提灯を下げて、会場を一層明るくするために一役買っていました。それなのに、一方では、ウツボやヒラメ、カレイたちのように、付き合いの悪いお魚たちもいたのです。そういえば、まだ武将者の仲間がいました。九仙です。九仙はベラの仲間ですが、男は青、女は赤色の地に、それぞれ茶色の縞の入っている服を着た、なかなかのおしゃれでした。ところが、夕方薄暗くなると、 九仙は我先に砂に潜って眠ってしまい、あくる朝まで起きないのです。それどころではありません。毎年冬になると、ベラの仲間は砂に潜ったまま春まで冬眠してしまうという怠け者でした。おとなしくて、ごく当たり前な魚たちでは、アジやサバ、ボラたちがいました。この仲間は弱いので、いつも親類で固まり、群れになって泳いでいるので、海のギャングどももうっかり手が出せません。体が小さくても、侮れないお魚にフグがいました。フグには毒を持っているのがいて、それにやられると、エビやタコ、カニなどでも死んでしまうからです。その上フグは敵に襲われそうになると、お腹を鞠のように膨らして脅かすので、大抵はびっくりして逃げていってしまいます。春になると、この入り江を訪ねてくるお客さんたちがありました。イワシの群れです。イワシは小さくて弱いお魚なので、他のお魚たちの餌として狙われがちでした。それを見ると、貝の娘はイワシがかわいそうでなりませんでした。また、カツオの群れも訪ねてくることがあります。カツオは姿が堂々としていて、いかにも立派ですが、イカやサバなどの割合に大きいお魚を食べるので、油断のならないお客さんでした。ネダラも食いしん坊では負けません。ネダラというのは回遊しないで、一生浅い海の岩のそばにいるタラですが、カニでも、タコでも、何でも手当たり次第に食べます。そこから、タラフク食うという言葉ができたくらいですから、かなり野心坊なのでしょう。春に来るお客さんの中で、みんなが一番歓迎したのはトビウオでした。トビウオはジャンプの名人で、大きな背びれを広げて、3メートルから7メートルも飛びます。時には通りかかる船の中へ飛び込んで、人間をびっくりさせたりするひょうきん者でした。僕は海のグライダーさ。トビウオは得意そうに申しました。トビウオがやってくると、お魚たちはジャンプを習い始めます。それ、飛ぶんだ。1、2の3。それ、飛ぶんだ。1、2の3。それ、もっと高く。1、2の3。トビウオの先生は、号令をかけながら、一生懸命に教えますが、生徒たちはすぐに落ちて落第です。やっぱり先生には、かないそうもありません。そのトビウオが、10月の半ばに、暖かい南の海の方へ行ってしまうと、入り江は急にひっそりとして寂しくなります。その他、風変わりな仲間としては、ダンスの上手なクラゲのバレリーナがいました。また、うちわを浮かべたような格好で泳いでいく赤エイは、長い尻尾の先に槍をつけていました。これに刺されるととても痛いのです。赤エイの親類のシビレエイも数は少ないのですが、特技を持っていました。敵が来るとビリビリと電気を出して防ぐのです。馬のように大きな動物でさえ、時々シビレエイの電気にやられて死ぬことがあると言いますから、大したものです。タツノオトシゴも、入り江の変わり種の一つでした。ちびっこのくせに、すごく難しい顔つきで、尻尾の先をくるっと海藻の枝に巻きつけて立っているのですから。貝の仲間もたくさんいました。 その中でも美しいのは赤みがかった紫色で、すべすべした月日貝やぐるぐる巻いたような格好の巻貝などでしょう。みんながみんな綺麗なお魚ばっかりとは限りませんでしたし、あまり見栄えのしない貝だってありました。でも貝の娘は自分だけがバカで醜いと思い込んでいたのでした。綺麗になりたい、そしてお友達が欲しいわ。貝の娘がため息をつくと、ポロンポロンとあぶくが二つ三つ水面に登っていきました。今日の微笑みトーク、小さな朗読会いかがでしたか？貝の歌、もう第4回になりました。この番組はネット放送ですので、第1回から聞くことができます。どうぞあなたも聞いてください。これから貝の娘がどうなるか、どうぞお楽しみに。さて、今週のプレゼント、今週は母と子の聖書、この CD のあなたのお好きな一枚を全員にプレゼントするという週です。どうぞ母と子の聖書ご覧になって、お好きな一枚お申し込みください。お待ちしています。その時にこの番組のご感想もいただけたら本当に嬉しいと思います。よろしくお願いします。それではプレゼントの郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691神田郵便局、支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。